皆さんおはようございます。最初にお祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、今日誠実の日にこうして私たち兄弟姉妹を集めてくださりありがとうございます。福岡の地ではリバイバル聖会が行われております。私たちの兄弟、愛する兄弟姉妹も5人、参加しております。どうぞその時をあなたが豊かに祝福し、聖霊充満の時をどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。玉川教会でも本当に足りないものが あなたの御前に、語らなくてはなりません。どうか主よ、必要な御言葉だけ、どうぞあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。宣教の勝利、また祈りの勝利、また癒しの勝利、またリバイバルの勝利、また世界宣教の勝利、教会でのすべての勝利は神様のご栄光のためにございます。どうぞそのことを覚えて、私たち一人一人があなたの御前に下るものでありますようにどうぞ助けてください。この祈り、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りにもありました通り、本当にまがいながらですけれども、本日は、語らせていただきます。本当に、桜子先生の代わりというにもならない本当に、足りないものですけれども、最後まで、聞いていただけると幸いです。お祈りにもありました通り、福岡新生教会では、第45回世界宣教リバイバル聖会の出席のためにですね、桜子先生、小杖姉妹、霊姉妹、また桃子姉妹、また孫本兄弟のですね、5人で参加しております。共に宣教の大いなる勝利がですね、与えられるように、お祈りしたいと思います。今日はですね、2018年度の主題聖句ってもう一度考えてみたいと思うんですね。ここのいつも修法のですね、裏側のところにですね、ここあるんですね。なかなか見る機会がないので、この機会を用いてですね、もう一度確認したいと思っております。実はですね、先日の祈り会の時に桜子先生からですね、そのことを言われたんですね。覚えてますかって言われて、なんかドキッとした私自身記憶がありまして、この場所を借りてですね、皆さんと共にその主題聖句をですね、確認できればと思います。その主題聖句ですけれども、聖書の箇所として、そして人々に教えて言われた、こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。マルコによる福音書11章17節です。また総会資料ってあるんですけれども、これなかなか年度初めの時にですね、皆さんこうやって目を通す霧になってしまって、なかなか改めて目を通す時って読む機会ってないと思うんですけれども、そこのですね、新年度のスタートにあたってっていうところがありまして、桜子先生が書いた文章があります。タイトルとしては、すべての国の祈りの家となるようにというふうにありまして、サブタイトルとして聖霊の満ち溢れる教会とあります。その中の文をですね、今改めて読んでみますね。なかなか本当に読む機会って、最初なんか閉まってしまいますので、読む機会がないと思います。じゃあ読ませていただきます。昨年度、私たちはどれほど祈りに貢献したでしょうか。日々起こるさまざまな問題の中で、教会は私たちにとって主に逃げ込む場所、祈りの家となっていたでしょうか。家族の救い、 家庭内に起こる諸問題、仕事の課題、経済的困難、病の癒し、そして何よりも私たちのうちに潜む多くの罪との戦いにおいて、この時の、この罪というのはですね、不信仰、不従順、他者への裁き、愛し許すことのできない姿、冷えた旧例の情熱、それらを主の御前に携え、聖霊様の助けを求めて、また主の御心を求めて熱心に祈祷会へ足へ運んだことでしょうか。私たちは今年度もマルコによる福音書11章17節の御言葉に照らし合わせ、聖霊様の恵みの中でもう一度祈りへの献身に立ち上がろうではないです。立ち上がろうではありませんか。とありました。もう一度ですね、このマルコによる福音書11章17節で読んでみますと、そして、人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。とあります。私も含めてですね、皆さんも耳が痛い言葉だと思われたんじゃないかと感じております。お察しの通りですね、神様の目から見ても素晴らしい年度目標だと思います。今日ですね、結論から言わせていただきますと、主はこの年度目標をですね、私たちに実現をしてほしいというふうに思われているわけですよね。であればですね、神様が大いなる愛と情熱を持って私たちに臨んでくださっているわけですから、その神様をですね、侮ってはいけないということなんですね。今私たちの愛する桜子牧師が病を患ったことによって40日間の連続祈祷会の最中にありますけれども、今日で36日目となるんですね。連続祈祷会では連日奨励が行われております。最初は本当に重いなというふうにですね、思ったんですけれども、日ごとに連続して祈ることの恵みをですね、知ることができました。時にはですね、翌日の奨励のところにですね、誰も入ってない日もあったりしたんですね。どうなるのかななんてちょっとスリリングだったんですけど、なぜか平安がありまして、逆にどうなるのか楽しみだなというふうにですね、感じた時もありました。祈祷会の時はですね、さまざまな方がですね、来てくださいました。馬淵さん親子ってこの近くに住んでらっしゃる方で、他教会の会員の方なんですけども、夕拝にいつも参加してくださる親子がいるんですね。その、おばあちゃまがですね、桜川先生を元気づけるためにですね、人参ジュースをワンケースですね、差し入れしてですね、祈り会、祈祷会に参加してくださったり、あと名和田さんっていうやっぱり近くに住んでらっしゃる他教会の方なんですけども、なぜかですね、連日参加してくださるんですね。本当にここのところずっと毎日来てくださってですね、本当に感謝なことです。あと4日で40日をですね、達成することになります。私なりにですね、の考えで、もし祈ることがですね、クリスチャンの本質だとしましたら、単純計算ですけれども3倍のスピードで成長していることになるんですね。どういうことかと言いますと、1週間は誠実は除いて6日間ですよね。で、6日間のうち、祈り会と、祈祷会に参加するときもあるし、参加できないときもありますけれども、それを除くとあと 4日間、ですので、3倍という計算なんですけれども、40日かける3倍で120日分と、そうすると4ヶ月分なんですね。なので11月分まで成長したことがあります。 なるかななんて勝手に、計算しております。当然お仕事とかさまざまな事情があってですね、本当毎日は難しいとは思うんですけども、祈り会の中では桜子先生の病の癒しについてと、あと教会のリバイバルと、あと世界選挙についての3つのコーナーに分けて、祈りの時を7分ずつですね、持ちまして、最後に自由な祈りとしてですね、そういうコーナーを設けております。これもですね、ちょっと単純計算すると、週のうちそれぞれ4日に分けて7分ずつ祈ってるわけですから、これも単純計算で、この、4日間、週に4日間で40日分だと、24日間になるんですね。それをかける7分間で168分になるんですよ。で、4つのコーナーを含めると11時間以上祈った計算になるんですね。ゲッセマネで弟子たちが大事な局面を迎えているのにもかかわらず、睡魔に襲われて祈り続けることができなかったように、本当に私たちってどんな重要な状況に陥ったとしても、普段祈ってないと集中して祈れないんですよね。けども連続基礎のように毎日少しずつ祈るということであれば、私にもできないことではないなというふうにですね、今回思いました。桜子先生の病は知らされた時の記憶なんですけれども、連続祈祷の中で ある姉妹も語っておられたんですけどね、どうしてなんだっていうふうに本当に単純に思いました。例えば私の例えば妹がですね、ちょっと胸にしこりができてということで皆さんに祈ったりとかしていただいてるんですけれども、本当に妹なんかは不健康な生活を送ってですね、酒タバコ自分勝手でその場しのぎの性格なんですけれども、そのしこりをですね、検査するとですね、良性のしこりで、妹の話しましたけど、私に置き換えても同じですよね。決して信仰的な教会生活を送ってるかって言ったら絶対そう言い切れませんし、それに引き換えてですね、桜子先生は日々日夜ですね、教会のために祈ってくださってて、主の御言葉をですね、メッセージを通して私たちに取り継いでくださる尊い働きをしてくださっております。本当に最初 の病気の話を聞いたときにですね、神様なんでなんて本当に怒りさええー、覚えた記憶があります。以前にですね、鳩内執事がお祈りの中で敵のですねポイントを過ぎた攻撃というふうにですね、今回のその病について祈っておられましたけれども、全く本当にその通りだというふうに感じております。ここでイエス様の病の癒しについて、ちょっと調べてみたんです。イエス様の生涯なんですけれども、病の癒しを数多く行った癒しの神様とも言えると思うんですよね。ではなんで病を癒したのかっていうことになるんですけども、奇跡をね行って宣教するためなのか、するためなのか、それともね、一人でも多くの命を助けるためなのかと、いろいろ考える次第ではあるんですけれども、聖書の中にはですね、神様のことをですね、父なる神様ですね、愛なる方っていうふうに記されているわけですよね。故に神様は愛を象徴すると思うんです。それに対してイエス様なんですけれども、イエス様がこの世に来た真の目的は私たちの罪をですね、許すために、十字架にかかられたわけですけれども、そこから来る永遠の命ですので、命を象徴すると思います。しかしながらサタンはですね、死を象徴しますよね。病は、心身も体もですね、無心盤で、霊も魂も弱まって、結果的に病から死をもたらされることに なります。ご存知の通り、死の始まりというのはアダムとエバに罪が入るところから始まっております。創世記3章19節にはこうあります。開かなくてもいいです。お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰る時までお前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰るとありますね。しかし愛なる神様は私たちを罪と死から解放するためにイエス様を送って、くださいました。そこでちょっと気づかされたこととしまして、イエス様の病の癒しですけれども、メシア、つまり救い主としての証明であるということなんですね。どうしてかと言いますと、死人すら蘇らせる方っていうのはメシア以外に存在しないということなんです。私たちの罪の贖いのために一人子イエスを死に渡されるほどに私たちを愛してくださった神様のご愛にですね、改めて感謝する次第なんですけれども、けどももしですね、私たちが病気にかかったり、とんでもない災いが身に降りかかった時に、どうしても動揺して右往左往してしまうと思うんですね。私たちクリスチャンも生身の人間ですので、心身ともに直接ダメージを受けるわけですから、そういう状況の中で本当に困った状況の場合、周りから目に見えない直接触れることもできないですね、神様を信じたら大丈夫だよというふうに言われたとしてもね、絵に描いた餅に感じてしまうことも本当にあると思うんですね。私たち人間ですから、ですので、この世に生きている以上、本当に一番助かるのは、体も心にもですね、直接作用して癒してくださる、例えばお医者さんとかですね、偶然居合わせて助けてくれるいい人とかですね、このように、クリスチャンでありながら、つくづく自分勝手な性格、思う次第なんですけれども、けども、もし、お医者さんとか良い人のようにですね、直接的に神様を感じることができれば、どんなに素晴らしいことだろうな、っていうふうに、思うんですね。一言で言うとそれが信仰なんですけれども、本当に言うのは簡単ではあります。しかしながら、このような自分勝手なことしか考えられない私たちのためにですね、父なる神様は私たち一人一人を御そばに導くために最善を行ってくださるということなんですよね。それは自分ご自分の一人子でありますイエス様をですね、死に渡されるほどの激しい愛だということなんです。本日少子箇所なんですけれども、ヨハネによる福音書の3章16節でしたけれども、もう一度読ませていただきます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書いてあります。またですね、ローマの信徒への手紙、6章23節、これも開かなくていいです。そこには、罪が支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのですとあります。この聖書箇所にもある通りですね、罪の代償は死であることも定められているわけなんですね。それは聖書の根底にある重要なことでありますから、例外は存在しないんです。そしてご存知の通り、死の意味とは肉体の死ではなくて魂の死のことであります。これコヘレトの言葉、旧約聖書なんですけども、12章7節なんですけども、そこにはですね、塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る、肉体は滅びても魂は残ると書いてある通りです。さて、本題に入りたいと思うんですけれども、イエス様は病の癒しを通して宣教を行われた、いわば癒しの神様 なわけですよね。本日の聖書箇所ですけれども、イエスは涙を流されたのと同時にですね、憤られているんですよ。イエスの涙は死を悲しむ人々の心の現れなんでしょうけれども、どうして死者を生き返らせることができるようなお方がですね、涙を流したり、憤る必要があるんでしょうかね。三位一体の神様が病を癒すのに、病を癒すのを前提にしている状況で、なんで泣く必要がないじゃないですか。私なんかはもう生き返らせてくれればすべて丸く収まるじゃないかというふうにですね、裁けて書いて考えてしまうんですけども、人間的に考えてしまうんですけれども、一つ忘れてはいけないことがですね、一つ大事な法則が神様の大事な法則があるんですけれども、ご存知の通り神様がですね、私たち自身を用いるということがあります。また私たちのすべての行いは管理者として委ねられているということなんですね。コリントの信徒への手紙1のですね、3章23節から4章2節まで、ここちょっと共にお読みしたいと思います。新約聖書303ページです。新約聖書303ページ、コリントの手紙、信徒への手紙、1の3章23節から4章2節まで。では、共にお読みします。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのです。こういうわけですから、人は私たちをキリストの使えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。とあります。あなた方はキリストのものというふうに書いてありますよね。ゆえに主イエスキリストは私たちと一心同体となってですね、共に悲しみ、また楽しんで、また憤り、喜ばれる、またそれだけにとどまらずにですね、私たちは神様のご計画を委ねられている管理者というわけですよね。では管理者の務めとは何でしょうか。それは祈りだと私は思います。私たちがキリストに仕えて忠実に祈るときに奇跡が起こるということだと思います。なぜならばキリストは神のものであって、私たちは神の秘められた計画を委ねられた管理者というふうに書いてある通りだからです。それは神様の摂理ですから、間違いがないと思います。病はサタンがもたらしますけれども、しかし全ては神様が許されたことであります。私たちはどうして神様が今回の病を許されたのかということをですね、考える必要があると思います。ラザロを生き返らせたようにイエス様は病を癒しをもって多くの人々を救いに導きましたね。サタンは私たちを試そうとしますけれども、神様は私たちの信仰を信じるがゆえにですね、今回のことを許されているということなんです。桜子先生の今回の病なんですけれども、病の癒しに終わるものではなく、神様が私たちに求めているのはですね、教会が一つになって祈り求めることであると。私たちを愛するがゆえに今回の病を許しになっていると思います。そのようにですね、災いを通してでも私たちを神様の身元に導こうとされております。今玉川教会はですね、牧師がですね、がんにかかって今後どうなるか分かんないという危機的状況に置かれているわけなんですよね。本当にピ ピンチこそ最大のチャンスだというふうに言いますけれども、本当に今ですね、リバイバルのチャンスの時だというふうに私は感じております。本当に皆さん、勇気を持ってですね、祈りに立ち上がって、ください。話を戻しますけれども、今回の病に対して神様どうしてですかって本当にさっきも言った通りですね、祈り続けたんですけれども、怒りを本当にぶつけたところですね、返ってくるのはなぜかこう平安だったんですね。祈るほどに怒りは主の御心はどこにあるのかなっていう求めのですね、祈りにこう変えられてきたんです。私たちに与えられている教会のビジョンに立ち返ることが改めてできたんですけれども、桜子先生 の、 病の癒しとリバイバルと世界選挙についての関係がですね、改めて今回の一件を通してですね、示されております。本当に今回私たちに与えられたリバイバルのチャンスをですね、逃さないようにしたいと思います。一箇所ですね、共にまた聖書を読みたいと思います。マルコによる福音書、10章46節から52節まで、新約聖書83ページです。新約聖書83ページ、マルコによる福音書、10章46節から52節までです、お読みさせていただきます。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物声が道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。この箇所にもあります通り、バルティマイがですね、主に叫んで求めたんですけれども、私たちもこの時にですね、主に祈ってリバイバルを求める時なんじゃないかなというふうに思っております。もしですね、バルティマイがそのチャンスを逃していたとしたらどうなったでしょうか。再びイエス様に会えたと思いますか。きっと会えなかったと私は思うんですね。私たちもバルティマイのようにチャンスを逃さないようにしたいと思います。野口宣教師が来られた時にですね、夏のサマーキャンプの間来ておられましたけれども、連続祈祷の中でですね、玉川教会の今の時はバビロン捕囚だというふうに言われたんですね。バビロン捕囚は不信仰に陥ったイスラエルに対して捕囚という悔い改めの期間をですね、神様が設けられました。そしてその期間が過ぎた時に神様は力強い御手を持ってイスラエルの民を集めて復興の機会を与えてくださいました。今こそ私たちはですね、主の御心を知る時であります。もう一度ですね、エレミア16章21節、共にちょっと目を通したいと思いますけれども、1207ページです。1207ページ、エレミア書16章21節のところだけ読ませていただきます。それゆえ私は彼らに知らせよう。今度こそ私は知らせる。 私の手、私の力強い技を。彼らは私の名が主であることを知る。救い主であるイエス様は今も生きて私たち一人一人に働いてくださっております。今からでも決して遅くありませんので、残りですね4日間しかありませんけれども、連続祈祷会にですね参加して共に悔い改めの時をお持ち、ぜひ共にお祈りしたいと思います。それでは最後にお祈りさせていただきます。父なる神様、今日の、礼拝の時、こうして、足りないものですけれども、あなたの御前に、メッセージを語らせていただきました。本当に、私たちはイエス様が私たちのために、罪の代償をあがなうために十字架にかかってくださり、そして3日目に死人のうちからよみがえってくださったこと、それによって私たちが神様との関係を復活することができましたこと、ありがとうございます。聖書においてはその復活、イエス様の復活によってそれを信じる者には永遠の命が与えられる、永遠の命を得る特権が与えられるというふうに書いてあります。どうぞこの機会に私たちがあなたの御前で減り下る時をどうぞお与えください。どうか罪をあなたの御前で告白し悔い改めることがですね私たちの本当に急務であります。どうかこれまで傲慢だった私たちの罪をどうかお許しください。私たちに残されているのはあなたが与えてくださっております新たな命だけです。故にあなたがすべての私たちのすべてをあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。どうか速やかな桜子先生の病の癒しをどうかあなたが与えてください。主をどうぞ完全なる癒しが与えられますように切にお祈りいたします。この祈り、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。